品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。ないっすね。
あ、それめっちゃ興味あるテーマやな。そろそろ次のアジェンダで未来の方に進もうかと思いながら喋ったんですけど、
はいはいはい。
それどうつなげたらいいかなって今ちょっと困ったんで、つなげて。
あ、で、キャリアあれですか、転職って話ですかね。
いや、つまらん現場やったら転職しやしたらじゃなくて、それも、常に持ってた方がいいとは思います。やっぱ転職できる心の余裕っていうのは、割と大事だったりとかするかなとは思います。僕は、社会的にその流動性がもっとどんどん上がって、適した職場に行った方がいいよって言ってる人なんで。
はいはいはいはい、そうですよね。うん、結構、こう、転職を、絶対におすすめするっていうわけでもなくて、なんかやっぱある程度困りごとがある会社の方がモチベーション湧くよねっていうのもちょっとあったりしますけど、
はいはいはい、
あの さっきの話ですけど、結構今これがしんこれに困っててみたいな、その適度な負荷があった方が、多分学習は進むから、なんだ、ちょっと課題とかにぶつかったら俺のユートピアは別にあるんだと思って、そのユートピアを探して転々とするっていうのは、なんかそれはそれで本当にそのユートピアはあるのかいみたいな感じがありますけど、
なんか青い鳥の話をしようとしてる今。
あ、いや、しないです。まあ、そんな感じになっちゃいますけど。まあ、とはいえ、なんかその会そこの会社で生きることでしか価値がなくなっちゃうっていうのは、その自分でコントロールできなくしてるかなと思ってて、なんだろう、人間には職業選択の自由が、人間なのかな、日本なのかな、分かんないですけど、職業選択の自由があるわけじゃないですか。
はい、ありますね。
でもその会社にしがみつくって、でも俺はこの会社から出てけないって思うって、まあ、ある種職業選択の自由を自分で放棄してるみたいな感じかなって思ってて、で、その上司とか会社がいい部署に配属、自分を配属してくれることを天に祈るみたいな、そういう世界観になるとちょっとしんどいっすよねとは思ってますね。
そうね、そこの難しさが多分2つあって、1つは言うてもその自分の会社の中でこう生き、ま、出世するとまではいかなくても平和に生きていくためにはやっぱり求められて、やらなきゃいけないよねっていう、そのスキルアップとは違うかもしれない世界が1つと、あとは外出た時に自分がどんだけ価値あるのかって全くわからないじゃない。
はい、そうですね、転職活動とかしないと分かんないですよね、
なかなかこの2つで皆さん身動き取れないんだろうなって勝手に想像してます。
まあでもな、どうすかね、転職活動するの楽しいと思いますけどね、私は。私あれなんですよね、転職エージェント会社、転職エージェント会社っていうとちょっと会社の人から怒られそうなんで難しいですけど、まあ、スタートアップに人材を紹介するみたいなのをメインビジネスとしてやってる会社なんで、なんかそのポジショントークっぽくなっちゃいますけど、やっぱいろんな会社話を聞くと、やっぱそれだけで、あ、この会社素敵だなとか、こんなビジネスが世の中あるんだ、なんか応援したいなって思えるんで、なんかそれはそれで普通に楽しいと思いますけどねって。
まあよく言われるアドバイスが、別に転職せんでいいから、そういうキャリアアドバイザーのところちょっと行ってこいみたいな、自分の市場価値見てこいみたいな話があるんですけど、そこに行くハードルで、あなたは何ができますかって聞かれた時に、多分自分が何ができるか説明できないと思うんですよ。
ああ、あとなんか見つめたくないってのもありそうですよね。
ああ、自分が何もできないと思い たくないよね。
思いたい。なんか それなんとなく薄々感じてるけど、現実として突きつけられたくないみたいな、
あるある。
ただこれもなんかまた本紹介しますけど、転職の思考法っていう本があって、
うん、転職の思考法、
北野由衣賀さんなのかな、これ。
あ、これか、はい。
結構ストーリー仕立てで面白かったんですけど、
はいはい、
確か主人公がなんか社内調整しかできてますしてませんみたいな、だから俺は世の中出て活躍するのか全然分かんないですみたいな、だからもうそのかけるスキルがないって悩んでるんですけど、
はい、
実際その社内調整のスキルって、まあ、どこも必要だよねみたいな、
うん、現実はそう、はい、現実はそう。
でそこをちゃんとあの転職する人も、あれ転職者を求めてる人、うん、採用してる会社もあの、うん、ちゃんと分かってるから、うん、別に市場価値ないってことはないよって言ってて、まあ確かにその通りかなって。
その転職情報誌、就職情報誌とか見たときに、でも調整ができるなんてないじゃないですか。
徳田さん、なんかあの声がこう途切れ途切れになっちゃってますね。
あれ、ごめん、何が設定おかしい。
ただあれですか、ディスコードのミュートの、ミュートにするやつがちょっと聞いちゃってるみたいな感じで。
だいぶ解除してんねんけどな。
今のだけだったんで大丈夫です。もう一回喋ってもらえれば。
自動検出をやめればいいのかな。これだったら自動検出されないので。
ああ、なんか普通にずっとクリアに聞こえてますね。
これでいこうか。はい。高いマイクやからね。これで大丈夫なはず。
おい。
その、就職情報誌には、社内調整できる人なんて、求むなんて書いてないじゃないですか。
ああ、確かに。
そうすると、それが自分のスキルだとは、なかなか認識できない気がするんですよね。その、IT 系だと、なんか、リアクトできる人、Java できる人みたいな、言語系で、AWS 経験者とか。そういう感じになっちゃうじゃないですか。
まあ、
うん、
だから、まあ、転職エージェントとかと会って話してみるのもいいのかなと。あのやっぱ会社、その文面にかけるスキルっていうのは、やっぱそういうハードスキルって呼んだりしますけど、
うんうんうんうん、
なんかスペック的な話ですよね。あなたは何ができますみたいな、
うんうんうん、
とか資格とか、そういうものになっちゃいますけど、やっぱ会社で活躍するってなると、そのソフトスキルというか、なんか、
はい、
こういう時にどううまく動けるかとか、はい、どうボール拾うかとか、 なんか、うん、この経験はあるのかとか、そういうのがすごい大事だと思っていて、
うんうん、
そこら辺は、まあ、転職エージェントの人とかは結構ちゃんと評価してくれる気もしますし、
うんうんうん、そうね、転職エージェントの人はね、そういうのを親身になって話ちゃんと聞いてくれますよね。いろいろ引き出してくれますよね。
そうなんか魅力、あと多分相手も商売なんで、あの、うん、だいぶ乗せてくれるとは思いますよ。いやー、素晴らしいみたいな、あなたのこのスキルみたいな。
なかなかできる人いないっすよね、それ。
転職エージェントの人と会って、なんかすごいボロクソに言われて帰ってくるとかほぼないと思って。
そんな転職エージェントビジネスできひんからな。
まあ、だからそれはそれでいいんじゃないかなとは思いつつ、うん、でも、
あ、ちょっと話戻って、転職の思考法ってコミックも出てるんですけど、コミックでいいんですか、読むのは。
あ、いや、ごめんなさい、私はコミック版読んでないんで分かんないですけど、
あ、
まあいいんじゃないですかね。
はい、ありがとうございます。
結構ストーリー仕立ての話だったんで、コミック版でもそんな違和感はない気もしますね。
はい、こっちはあの普通の女の子が描かれてるんで。
ああ。
失礼しました、はい、
あの、君は自分自身の本当のマーケットバリューを知らないんだって書いてあるんで、なんかすごいそういう、
うんうん
う
ん、
やっぱ同じような話がされるんじゃないかなっていう気も。
そうね、マーケットバリューか、すごいな。
まあでも、まあ、自分の会社に不満持ってて変えたいって、俺は会社変えたいんだみたいなことを思うんだったら、
うんうん、
やっぱ転職できるっていう逃げ道を 持ちながらじゃないとやっぱ難しいよなと思いますけどね。
そうね、そう思います。僕も賛成でございますよそれは。
やっぱあの一発のミスっていうか、なんかその会社を変えるっていうのはなんかいろんなその行動、
うん、
なんかリスクのある行動、まあ、ある種たその偉い人に嫌われるかもしれないとか、
うんうんうん、
あの疎まれるかもしれないみたいな、そういうリスクを抱えながら行動するっていう、面は、まあ、もちろんあるんで、
うんうん、
そのまあ本当にどん詰まりになっちゃった時、もう誰も味方いなくなっちゃいましたみたいな、うん、左遷されてなんかとんでもない営業所に行かされそうですみたいな、そういう時になった時になんかこうスッと、あの僕はこの会社に必要なかったみたいですねってこうスッといなくなるルートがないとしんどいし、多分そんな動き方はできないって思うし、
うんうん
うん、してるっていうのが2人の結論ということで。
まあまあ、僕はサラリーマンじゃなくてあのフリーランスなんで、またちょっと違う世界いますけど
ね。そうですね、私はもうバリバリサラリーマンなんで、
うん、
いかにこう社内に風をあの波を立たせずにみたいな。全然そんなことしないけど、すごい波立たせてる。
そうなの、波立ってんだ。
いや、なんすか、なんかちょっと波立っちゃいますね、なんでか分かんないけど。
うん、こんな感じですかね。僕は基本外から入ってる人間なんで、僕を利用して僕が波風を起こしてあげるんで、それを利用して会社をうまく変えてちょうだいって感じはしますけどね。
まあ、そうですよね。その悪役じゃないですけど、こう手厳しいことを言う人が、まあ、社外にいるっていうのもそれは大事ですよね。
何やろな、その外から来てるから、外から、外の目線でものが言えるっていうのがあるんですね。やっぱり中であの振り返りとかやりはるのを見てると、やっぱり中の知識だけでやってるとあんまり有効な振り返りにならないみたいな、例えばあるんですけど、
うん、
そういうのはやっぱ外からガツンって、あ、今まで考えたことなかったみたいなのが入ってくるのをどう利用するかだと思うんですよ。で、まあ、それを採用するもいいし否定するんでもいいんですけど、それをちょっとしたきっかけとしてどっちかを選べるっていう状況にしたいなっていつも思いながら動いてますね。
いや、素晴らしいですね。
うん、まあ外部の人間の利用価値なんてそんなもんでしょう。
ちょっと、まあ、そんなこと言わないでくださいよ。
いやいやいや、でもコンサルなんて、例えばそのリュウジさんとかに言われるんですけど、やっぱ基本コンサルっていうのはそのやっぱ最後首切るためにおるんやから、それをうまく利用したもん勝ちやでって言ってますね。
はいはいはいはい。
うん、
トミーさんはコンサルみたいなもんなんですね。
まあそうね、別に相談とか、まあコンサルと同じぐらいの便利だと思いますよ。